流れて第19回。今彼女に必要なのは薬でもなければ人の愛でもないと思う。時間だよ。そうだな。ソクラテス様の言うことはごもっともでございます。話は変わるけど、君にいいものを持ってきたよ。いいもの？そうさ、きっと驚くぜ。そう言うと、垣田はさも大事そうに封筒を背広の内ポケットから取り出した。これだよ。
一体なんだい？
垣田は封筒の中から数枚の便箋と一枚の写真をつまみ出した。君にとっては最後のチャンスだ。垣田は私の目の前にその写真を差し出した。それは私の写真だった。多分この前彼が撮ったものを現像したのだろう。
すむ、君の言ってることがわからないよ。何が最後のチャンスなんだ？俺の写真と何か関係でも？
秋田、この写真をもっとしっかり見ろ。私は言われるままにその写真をじっくり眺めた。でも別段これといって変わったところもなかった。まだわからないのか、この老いぼれ犬。今度は怒鳴られてしまった。じゃあ言ってやろう。この写真は君のものじゃない。ここまで言えばわかりそうなもんだ。それにこの手紙だ。私は差出人の住所を読んだ。
天神町二丁目。
天神町？私は思わず叫んだ。
まさか、これ。
そのまさかなんだよ、秋田。
どうしてわかったんだい？
君の仲間だった徳爺さんが、いつか君に瓜二つの犬を見かけたと話していたね。だから、俺は何とかしてその犬を探す手立てがないものかと、家族会議を開いたんだ。そしたら、ゆき子とさとこが、秋田の写真をタウン誌に載せてもらって、キックを探したらいいじゃないの、って言い出したんだ。さすがの俺も、これは名案だと思ったよ。それで先日、垣田が私にポーズを取らせて、写真を撮った理由が分かった。ピクニックに出かけるということで、その日は朝から垣田家は大わらわだった。ゆき子、さとこ、たえ、そして一番寝坊の垣田までが慌ただしく動き回っていた。私一人何もすることがなかったので、犬小屋のそばでゴロゴロしていた。荷物を積み込み、小一時間ほど車を走らせると、目的の公園に着いた。駐車場はどこもいっぱいで、スペースを見つけるのに難儀した。日曜日ということで、子供連れの家族で公園内はどこも賑わっていた。アスレチックコースとキャンプ場、野外炊飯場などの施設が完備されているので、週末には家族の団らんを求める人々で溢れた。垣田は聖火と線香、ゆっ子は弁当の入ったバスケット、さと子は水筒とご座、たえはカメラを運んだ。私たちは人混みを避け、松林に消える遊歩道を登り始めた。しばらく歩くと松林が途切れ、クヌギなどの落葉樹の林に変わった。松林を抜けるまで気がつかなかったが、林の中はもうすっかり秋だった。カエデとかモミジが赤く染まり、黄色いクヌギの葉っぱを背景に、斑点のように浮かび上がっていた。さらに私たちは先へ進んだ。丘の頂上に差し掛かった時、突然潮の香りが私の鼻孔を刺激した。
海だ。
私は直感した。そして思わず年を忘れ走り始めた。私が丘を登り切った時、急に視界が開けた。頂上には展望台があり、周辺は芝生が植え込まれていた。展望台からは北に向かってなだらかな勾配が続き、すべてが手に取るように見えた。内海が穏やかに横たわり、昼の太陽を反射して黄金色に輝いていた。右の方には島が二つ浮かんでいた。私の胸は高鳴っていた。 坂道を走ったという理由からではなく、海が目の前に広がっていたからだ。海を見るのはこれで3度目だった。初めてビルの屋上から見た海は狂ったように荒れ暗かった。大きな波が今にも押し寄せ、底なし沼みたいに私を飲み込んでしまいそうだった。2回目は悲しい海だった。季節も今と同じ頃だった。秋の海は夏の激しさから解放された分、弱々しく悲しい色を帯びていた。多分姿の死の色と混じり合っていたのかもしれない。姿の死、そう思った時、なぜか今自分のいる場所が記憶の片隅で新しい輪郭を描き始めていた。確かに以前同じような風景に出会ったことがある。間違いない。あの二つの島にも見覚えがある。秋田、お前まだまだ元気だな。外見ほど年取っていないわね。ゆき子が相槌を打ちながら言った。私は柿田のそばに近寄り言った。
すむ、以前にこことよく似た風景を見たような気がするんだ。
そうか、
それだったら姿さんも喜ぶだろうな。
姿？
そうさ、姿さんだよ。秋田、あの道をしばらく歩いてごらん。そしたらわかるよ。
柿田は展望台脇の小道を指さした。私は怪訝そうにその小道を見た。でも思い出せなかった。私はもやがかかった頭の中を整理しながらゆっくり小道を歩いた。みんな私の後に従ってついてきた。確かに霞の中にぼんやりとではあるが核のようなものが見える。でもまだわからない。体がカッカとほてり始めた。まるで霊が私の体に取り付いたみたいだった。一歩一歩それが強くなる。円の中心に向かって吸い寄せられるような気分だ。でも怖くはない。むしろ懐かしい温かさを感じる。途中、一人の若い女と出会った。彼女がそばを通り過ぎるとき、なぜか線香の匂いがした。
秋田、あれを見ろ。
石囲の中に小さな記念碑のようなものが立っているのがうっすら見えた。私は目を凝らしてそれを眺め続けた。
わかったぞ。
私は再び駆け出していた。涙がどんどん溢れ、目に映るものすべてが歪んでいった。
そうだったのだ。
私は心の中でつぶやいていた。姿の墓にはすでに新しい花と線香が備えられていたが、その横に私たちの持ってきた花と線香を並べて添えた。
秋田、やっぱり生きててよかっただろう。
ああ。
でもいいことはこれだけじゃないわよ。今日はもう一つあるのよ。
ゆき子が付け足す。
お父さん、行こうよ。もう約束の時間よ。
柿田は時計を見た。
そうだな、行こう。
坂道を下るとき、私はもしかしてと考えていた。もしかしてさっきの若い女が線香と花を、だったら彼女は筒井美恵では。
私たちは展望台横の芝生にござを敷いて腰を下ろした。ゆき子が真ん中に大きなバスケットを置いた。
もう始める？それともみんなが揃ってからにする？
せっかくだもの、みんなが揃ってからにしようよ、母さん。
そうね、タエの言う通りね。
私たちは今日歴史的大事件の生き証人になるんでしょ、お父さん。
里子が柿田の同意を求めるように言った。
そうさ、もうそろそろだな。
柿田は駐車場の方に視線を走らせている。
お父さん、あれじゃない？
ユキコが紺色のワゴン車を指していった。
そうよ、中にいるじゃない。タエ、ほら見てよ、秋田にそっくりじゃない。わあ、ほんとだ。
二人は立ち上がり、頭の上で両手を振った。
ここよ、秋田、立って。
ユキコの声。
秋田、走れ。
柿田の声。
秋田、ぐずぐずしないで。
里子の声。
秋田、キックが来たのよ。
タエの声。私は耳を疑った。
キックに会える。
夢なら覚めないでほしい。恐る恐る駐車場の方に目をやる。
キックがワゴン車から降りる。
私は目を大きく見開く。
キックが私を見つける。
視線が合う。
キック！
叫ぶと同時に私は走り出す。
夢か、覚めないでくれ。
キックがどんどん近づいてくる。私と同じ目、同じ耳。ゴミ箱を漁った火がよみがえる。連れ去られるキック。助けを求める鳴き声。後を追う自分。一人ぼっちの世界。
キック、あんちゃん。
キックの目と耳の模様がどんどん崩れていく。涙が何度も落ち、キックの模様が剥がれ落ち、ただの犬になってしまいそうだった。